常任委員会所管事務調査総務常任委員会令和5年10月3日火曜から10月5日木曜大阪府藤井寺市企業パートナーシップデスク公民連携の取り組みについてキッズパブリックオンライン医療相談サービスは24時間小児科産婦人科対象のオンライン医療サービスを行うものである。本市は若い世代の流入で昼間はいない世帯が多く、帰宅後病院に行きたくても閉院している。このような24時間体制でのオンライン相談窓口を導入したいと強く感じた。行政、企業、市民がウィンウィンウィンとなるような仕組み作りが基本である点は参考になる。兵庫県加古川市。加古川市における DX 改革、ICT の活用について、同市の見守りカメラ1475台は、犯罪発生の抑止はもとより、BLE タグ発信機を持った市民の位置情報を感知する機能や、スマホにその検知機能を持たせる独自の加古川アプリなどで、行方不明高齢者の発見や、児童の通学路の安心安全に寄与している。本市の規模からしても300から400台のカメラの設置があって良いと感じた。大阪府堺市。行政手続きのオンライン化について、同市の行政手続き等のオンライン化は令和7年度までに完了するとしているが、職員の意識向上が課題であるとのことである。書かない窓口を進める中で、市民から書いた方が便利で早いとの意見があり、来庁者の立場で窓口手続きを検討し、改善を行っているところは本市でも参考にすべきである。大阪府のような統一システムが熊本県でも早く開始されることが望まれる。はい、文教経済常任委員会令和5年11月8日水曜から11月10日金曜、北海道北広島市。ボールパーク構想推進事業について、令和5年度3月エスコンフィールド北海道と周辺エリアを含めた北海道ボールパーク F ビレッジが開業した。北広島市はボールパーク F ビレッジに隣接する JR 新駅を整備し、通過型の町から滞在型の町への転換を目指し、宿泊ができる複合交流拠点施設の建設も検討している。本市の広域交流拠点構想も緻密な検討を重ね、官民一体となり具体的な取り組みを行っていけば、にぎわいや地域交流を創出する拠点になると感じた。北海道恵庭市。ふるさと公園のパーク PFI について、パーク PFI 事業としては、花の拠点における宿泊施設等整備事業、花の拠点花ふるの魅力向上事業、絵にはふるさと公園官民連携型にぎわい拠点創出事業など、さまざまな公園整備に取り組んでいる。花の拠点における宿泊施設等整備事業は、年間100万人が立ち寄る道の駅がありながら、宿泊施設がなく少しでも滞在してもらいたいとの思いで実施されている。宿泊施設の少ない本市においても参考にしたい事業である。北海道千歳市。ラピダス誘致に伴う町づくりへの影響について、令和5年2月にラピダス社が次世代半導体製造工場の建設予定地として千歳市を選定し、6月には造成工事に着手した。今後の町づくりの課題として、新たな工業団地や住宅地の造成、また外国人の受け入れや半導体関連の人材の確保などを挙げられており、本市と共通の課題も多いと感じた。健康福祉常任委員会令和5年10月4日水曜から10月6日金曜、 京都府向日市子ども家庭総合支援拠点について、向日市では令和4年4月から子ども家庭総合支援拠点として子ども家庭課が設置されている。専門性の高い経験豊富な職員が研修等でスキルアップを図っており、急激に変化する子どもを取り巻く環境へ対応できる体制づくりに取り組んでいた。本市でも令和6年4月から子ども部が設置されるのを前に大変参考になった。オムロン京都太陽株式会社、障害者が働きやすい生産現場の取り組みについて。オムロン京都太陽株式会社は、オムロン株式会社と社会福祉法人太陽の家が共同出資して1985年に設立された。世に障害者はあっても仕事に障害はありえないという考え方のもと、障害者の就労と雇用の機会を作り、仕事の安定確保と事業経営の安定を目指す姿勢や実際の取り組みについては大いに学ぶものがあった。社会福祉法人京都ライトハウス視覚障害者への支援について。京都ライトハウスは京都に盲学生のための図書館をという視覚障害者の願いを受け、1961年に創立され、新たな事業を加えながら視覚障害者の総合施設として発展してきた。館内の情報ステーション、展示図書館には人名会国語辞典があったが、展示本だと50巻にもなることに驚いた。故鳥居徳次郎初代館長の盲目は不自由なれど盲目は不幸にあらずとしみじみ思うとの言葉が実感できる場で、障害の有無にかかわらず誰もが生き生きと過ごせる環境の重要性を改めて認識した。